ここからは伊藤橋本防災士の会の方にいろいろと教えていただきます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、伊藤橋本防災士の会会長の山下と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は1月に放送された災害情報の活用と発信の続編ということでお話をしていただきます。まずは災害情報の新しい伝達手段としてどのようなものがありますか？
はい、分かりやすい情報発信として一つ目は防災情報サイトを一覧できる防災ポータルや川の防災情報の活用です。国土交通省や各関係機関のほか地方公共団体が発信している防災ポータルはハザードマップポータルや川の防災情報等を集約して多言語で分かりやすく発信しているウェブサイトです。日頃から知ってほしい情報、つまり被害想定、身の守り方、交通の経路情報や私たちの防災への取り組み、その他災害時に見てほしい情報として被害状況、気象情報、逃げるための情報、交通物流情報、被害者支援情報、安否情報、ライフライン情報、地域の情報など多数の情報が発信されています。平常時、非常時を問わず様々な情報を入手することができます。川の防災情報は気象、河川、土砂災害などの災害のリアルタイム情報を一つの画面で確認できる情報マルチモニターです。川の防災情報に掲載されている情報ではレーダー雨量といわれる X レインや気象警報や注意報、河川カメラによる川の状況や川の水位情報を知ることができます。このほか浸水の危険性が高まっている河川や洪水予報の発表地域、洪水貯留操作、いわゆるダムが氾濫しないように水量調節を実施しているダムの情報や土砂災害危険度分布、川の両岸で水害が発生する可能性を表した水害リスクラインなど水災害に関する情報をリアルタイムで入手することができます。二つ目はメディアや SNS 等を通じた注意喚起です。大雨特別警報が解除された際にこれを安心情報と捉えた住民が自宅に戻った後上流部で降った雨が下流部に流れ下り時間が経ってから河川が氾濫した事例があります。このように大雨の後に時間が経って発生する氾濫に関しても住民に注意喚起を行うなど住民の的確な行動につながる情報発信の取り組みが必要です。このため国土交通省では大雨特別警報解除後の氾濫への警戒を促すため大雨特別警報の解除を警報への切り替えと表現するとともに警報への切り替えに合わせて今後の水位上昇の見込みなどの河川氾濫に関する情報を発表することで引き続き氾濫への警戒を注意喚起していくこととしました。住民への適切な注意喚起を図るためあらかじめ国土交通省と関係省庁の合同記者会見や SNS のほか気象情報などのあらゆる手段により水災害の危険性の注意喚起を実施することとしました。三つ目は逃げなきゃコールで家族へ避難の呼びかけです。逃げなきゃコールとはスマートフォンアプリや ショートメッセージサービス、いわゆる SMS を活用し、ニュース速報や天気情報などを自動でスマホに知らせるプッシュ通知で、家族の住む地域の防災情報を入手し、離れて暮らす高齢者等の家族に直接電話をかけて危険が迫っていることを知らせ、避難を呼びかける取り組みです。
はい。大規模災害で深刻な被害を受け、精神的に動揺している場合には、正常な判断能力が失われやすくて、いわゆるこう、噂とか、風評被害が発生しやすいと言われておりますが、流言と風評被害について教えてください。
はい。日本災害情報学会の初代会長の広井治さんが書いた流言とデマの社会学にある、流言とは事実の確証なしに語られる情報であり、根拠のない風説や噂のことです。流言は悪意、好奇心、恐怖、不安、敵意などの感情と深く関わっています。多くの流言は連鎖的であるとともに拡散的であり、その流言情報はネズミ算的に広がっていくと言われています。故意に虚偽を述べ立てる嘘と異なり、流言の基礎は憶測にあります。しかし、これを伝える人々にはそれが事実であるかどうかを確認しようという思いは少ないと言えます。また流言は人から人へ伝えられるうちに、その情報内容が次第に歪められ、元の内容と全く異なってしまう場合が多いです。
はい。災害時の流言のタイプにはどのようなものがありますか？
はい。災害時の流言のタイプとして5つ紹介します。1つ目に、災害の前兆、予言に関する流言で、地震雲、動物の異常反応など災害発生を予告する前兆予言です。二つ目は災害被害の原因に関する流言です。かつては語りや俗説、迷信を被災と結びつける流言がありましたが、近年では根拠のない原因の流布です。例えばどこそこのダムが決壊したとありもしないことを言いふらすものです。
はい。
三つ目に災害直後の混乱に関する流言です。関東大震災時の朝鮮人や社会主義者の暴動、放火、略奪流言が大災害とともに歴史的禍根を招きました。
はい。
四つ目は被災状況に関する流言です。マスコミ報道の誤りは本来誤報となりますが、被災地の外の住民が被災状況を誤認して流言することもあります。最後に災害再発に関する流言です。地震発生時に必ず起こるのが再発流言と津波などの二次災害流言です。
はい。一旦発生した流言を沈静化するのは容易ではないですが、災害時の流言の防止策はありますか？
はい。発災後は災害発生の原因、規模、被害状況、余震など二次災害の可能性のほか、行政による対応の現状、被災地住民の行動指針などについて行政ができるだけ早く具体的かつ明確な情報を出すように心がけることが必要です。住民や地域自主防災組織役員等は信頼できる情報源による的確な情報を収集し、これを周囲に伝えるようにすることが大切です。また地域住民や避難所の避難者に対して、被害状況の負の情報だけでなく、開いている病院や スーパーマーケットの情報、飲料水の補給情報、復旧作業の進展状況、被災を免れた人、地域についての情報など、安心情報を伝えることを心がけることです。常日頃から防災及び災害に関する啓発を行い、流言や根拠のない情報に惑わされないよう努めるとともに、いざという時に信頼できる情報を入手する手段を確保することが大切です。
はい、よくわかりました。次に風評被害について教えてください。
はい、風評被害とは事実に反することや些細のことが大げさに取り上げられ、世間で噂が広まり、特定の人物や業界、あるいは地域が被害を受けることです。多くは事件や事故をマスコミが取り上げ、それが人々の間で風評、つまり世間の評判や噂となり、主に経済的な被害を発生させます。風評被害を防止するためには、企業や行政は、的確な情報をできるだけ早く人々に伝えようとする姿勢が大切です。発表が遅れたり、歯切れが悪かったりすると、何か都合が悪いことを隠しているのではないかという疑いが生じてしまいがちになります。
はい。最後に、災害時や事故など難を逃れようとして人はパニックになると言われますが、どのようにしてパニックに陥るのでしょうか。
はい、数が限られた商品を手に入れようと人々が殺到しパニックになったというようなニュースに触れることもよくあります。
はい、
ところが実はそうした例で使われているパニックという言葉のほとんどがパニックのような気持ちになったとか、パニックを思わせるような人々の殺到ぶりだったという意味であって、人々が脱出口に殺到することにより被害が拡大してしまったという厳密な意味でのパニックではない場合がほとんどです。
はい。
実際に起きた災害や事故を調べてみると、パニックが起きたという例は極めて稀なんです。パニックが起きるのは次の4つの条件がほぼ同時に満たされた時で、4つのうち1つでも欠けるとパニックは起きにくくなると考えられます。1つ目は差し迫った危険が存在するという認識が人々の間にある時、単に思い込むだけでもパニック発生の要素となります。二つ目は脱出の可能性があるとき。意外に思われるかもしれませんが、脱出の可能性が全くないときにはパニックは起きません。三つ目は脱出路に制約があり、全員は避難できそうにないとき。四つ目は正常なコミュニケーションが欠けているときです。それではパニックを恐れるあまり落ちりやすい間違いは、パニック発生の4条件のうちの1つ目の差し迫った危険を知るだけでもうパニックが起きると心配し、せっかく危険箇所を調査してもその結果を公表することをためらったり、避難勧告を躊躇したりする例です。パニックを防ぐには差し迫った危険を知った上で、二つ目から四つ目の脱出の可能性がある、脱出路の制約がある、正常なコミュニケーションが欠けるの条件のいずれかを防ぐようにすればいいのです。つまり、いたずらに一の差し迫った危険の存在を隠すのではなく、二の避難口や避難場所がよくわかるように、表示などを整備し、周知を図るなどして、3の脱出の可能性を大きくする努力をするべきです。
なるほど。よくわかりました。その他に何かお話ししたいことはありますか？
はい、ありがとうございます。糸橋本防災士の会では、 毎月第1木曜日13時から16時まで橋本市健康福祉センター3階栄養指導室において福祉防災相談室を開催しています。ぜひ市民の皆様のご来場をお待ちしております。またホームページをオープンしていますので伊都橋本防災士の会で検索してみてください。伊都橋本地域で防災士認定をお持ちの方、取得を検討されている方で防災士の会に興味がおありの方、防災に関する相談などがあれば会長の山下までご連絡をお願いします。携帯電話番号を申し上げます。090-6671-0271です。もう一度申し上げます。090-6671-0271です。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
今回は災害情報の活用と発信ということで詳しく教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。